今日はローマ人の手紙第9章6節から13節です。このところには信仰と選びのことが語られています。6節を見ますと、イスラエルから出た者が皆イスラエルではないからですという言葉が出てきます。これは言うなれば自動的になっていくというものではないということをパウロは語っているわけです。もちろん彼自身もアブラハムの子孫信仰を受け継ぐものであるということを自認していたわけです。しかしその彼は救われて初めから救われていたというのではないわけです。イエス・キリストに出会って、そして彼はその救いに預かることができた。ですからその人から生まれたらそのまま同じ信仰を受け継いでいくかというと、決してそうではないわけです。7節にアブラハムの子供たちが皆アブラハムの子孫だということではありませんということをパウロは語っているわけです。じゃあ何によって私たちはこのアブラハムの信仰を受け継いでいくことができるのか。それは7節の終わりを見ると、イサクにあってあなたの子孫が起こされる、そして8節には肉の子供がそのまま神の子供なのではなく、むしろ約束の子供が子孫と認められるのですということをパウロは言っているわけです。イサクは何を表しているのか。それは約束ということを表しているわけです。それは9節のところに神様が約束をされた、私は来年の今頃来ます、その時さらには男の子が生まれていますということを約束されたわけです。その時にサラはじゃあ何歳だったのか。90歳であったわけです。アブラハムは100歳。普通に考えてその年で子供が生まれるっていうことはもう不可能に近いことであったわけです。しかし神様は約束をされた、そしてアブラハムはそれを信じた。たとえ不可能であっても神にはできる、神の全能ということを彼は信じたわけです。そして神様がアブラハムに与えられた約束っていうのは、天の星を見上げさせて、そしてその星の数のほどに子孫を増やすということであるわけです。そしてアブラハムがしたことは何だやったのか。神様が言われたことを信じる、そしてそのことが実はアブラハムが義と認められたということの証であったわけです。ですからアブラハムは行いによって救われたのではないわけです。彼は信じた、それが彼の義と認められたということであるわけです。この信仰の原理っていうのは今日も変わっていません。私たちもこのアブラハムのように信じるならば義と認められる、そして神様に従っていくならば大いなるその祝福に預かることができるということであるわけです。そして10節のところに、このイサクによって身ごもったリベカの場合もそうです。じゃあイサク、リベカによって誰が生まれたのか。それはエサウとヤコブの双子であったわけです。そしてこの双子は大きな違いが出ていった、出てくるわけです。11節に、その子供たちがまだ生まれもせず善も悪も行わないうちに選びによる神のご計画がということが出てきます。じゃあこの神のご計画とは何か。それはまだリベカの中にこの二人の兄弟がお腹の中にいるときに、このリベカを通して12節を見ると、兄が弟に仕えると彼女に告げられたということであるわけです。 まだこの二人は何もしていない。ところが神様はご存知であった。全能の神は全てのことを知っておられるということであるわけです。まあ計画とあるわけですけれども、これは神の計画であって人間の計画ではないということです。私たちも何かを行うときにおそらくは計画すると思います。これをこうしよう。しかし神の計画っていうのは人間の計画とは全くそれは次元の違うものであるということを私たちは知らなければならないわけです。このヤコブとエサウ、まあ、エサウが長男であったわけです。ですから普通に人間的に考えるならば、このエサウが後を継いでいく、家督を相続する。ところが実際は全く異なったものとなったわけです。次男のヤコブがなんとこのイサクの後を継いでいくものとなったわけです。それはなぜか。エサウはこの後を継ぐ長子の権を軽んじたということであったわけです。彼はむしろその長子の権、家督を継ぐことに対してそれが一体自分になる何になるんだと言って、まあ、彼は腹が減った、その煮たもの、レンズ豆の煮たものを食べさせてくれと言ってヤコブに言って、この長子の権を軽んじ、逆にヤコブはその目に見えないこの家督、長子の権をじゃあ自分にくださいと言って、彼はまあそれを取った。まあ、彼のやったその行動っていうのはまさに、兄をまあ騙してしまう。その後には自分の父イサクをも目が不自由になって年老いた時にもうエサウに変装してそれを取るっていう、まあ、悪いことをしたわけです。そしてそのことのゆえに、まあ、彼は家を出て行かなければいけない。そしてさまざまな困難、また苦しみに遭うということがあったんですけれども、しかし彼の心の中には、まあ、実は信仰があった。残念ながらエサウには神に従うっていう信仰がなかった。その違いはしかし大きくなっていくわけです。まあ、イスラエルの神はこのアダムの神、イサクの神、ヤコブの神と唱えられるようになった。残念ながらエサウはその中には入ることはできなかった。信仰によって私たちも実は神様の救いに預かり、そしてまた神様に従っていくならば祝福に預かることができる。その神の計画の中にも私たちは入らせていただくことができるということになるわけです。まあ、11節に選びによる神のご計画とあるわけですけれども、決して自動的に長男だから選ばれるということではなくて、むしろ信仰の選び、そしてヤコブは困難な中にも神様に従っていき、そしてあのエサウに会う、いや僕の渡し場で彼はどうしたのか、まあ、言うなれば神との格闘、祈りの中にあって、彼は私を祝福してくださらなければ去らせませんと言ったわけです。彼が求めたのは神の祝福だった。そして神様は彼を豊かに祝福された。まあ今日私たちは何を求めるのか、この世の栄光か、この世の力か、そうではないということです。アブラハム、イサク、ヤコブに与えられたその祝福を私たちは何より求めて、また主に従ってこの大いなる祝福に 預かっていけるものとさせていただきたいと思います。それでは